ナンバー42。本日のメッセージは、良い実と題して、2009年3月14日に持たれました礼拝内容です。話、城間正達。
皆さんおはようございます。今日は皆さんと共にまた、考えてみたいと思いますね。私はもともと商業出身で事務職上がりなんですね。それは神様はですね、あなたは山に行きなさいって、ね、山に行って農業しなさいって、ね、もう20年ぐらい前になりますけども、会社も辞めてね、もう山の中で、生活しましたね。まず農業というのも全然わからんわけですね、農業がね、うん、じゃあ何から植えたらいいのかといってね、とりあえずみかんの木はもうちょっと植えられていましたね。あ、じゃあみかんを植えてみようかということでね、みかんを言えてみたわけですよね。今日はですね、良い実ができるにはどのようにしたらいいのか、うん、人間のこの品性ね、うん、人間の品性は悪い実もあれば良い実も できていますね。自分で目で見て分かったらいいんですけども、分からない自分の品性ね、うん、しかし良い実のできる方法をね、みかん木を通して私は学びました。うん、良い実ができる条件はね、3つあります。これね、みかん木の良い実ができる3つの条件とね、人間の良い実ができる条件というのはね、共通しているところがあるんですよね。うん、今日はじゃあヨハネ15-2開いてみましょうか。ヨハネ15章の2節ですね。私につながっている 枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるためで、手入れしてこれをきれいになさるのであるって、ね、実を結ばない木は取り除かれるって、ね、実を結ぶのは、ね、手入れをしてもっときれいにするというんですね。うん、このみかんとかりんごとか果樹ね、うん、果樹はつぼみができて、花が咲いてつぼみができて実ができる。だいたい1年に1回実ができますね。うん、この周期があるわけですよ。だからこの自然の法則にこの植物はみんな従ってますね。神の支配下の下で動いてですね、必ず実をつけるんですね。みかんというのはね、時期が来たら実るというの。しかし人間だけはね、この時期が来ても実らない品性もあるしね、うん、神の支配下に置かれてもないわけ。自由意志が与えられていますからね、人間だけは非常に作りにくい実なんですよ。うん、農夫はね、いつも困っています。うん、人間をね、扱うのに困っていますね。うん、第一に良い実ができる方法の第一はですね、うん、光が当たらないと良い葉も実もできないということね。うん、まず太陽の光が大事であるって。これがね、みかん作りの第一の条件。ね、この私のところは傾斜地でですね、影になっているところがあるんですね。日が当たらない。そういうみかん木はですね、全く成長もしなければ実もつけないわけですよ。日陰のみかんというのはね、うん、実もつかないんですね。そしていろんな害虫にね、やられている。見るとウイルスね、 いろんな菌がもう暗闇の中というのね、菌が発生しやすいね、ジメジメするところはね、だからだからみかんを作る上で一番大切なことは太陽の光を受けることが第一条件って、ね、皆さん単管というみかん見たことありますね、ありますよね、沖縄の人もね、単管でもね、一番この木の上にできて火の当たるところの単管の実というのは非常にね鮮やかな赤い色してね、美味しい、しかしね、葉っぱのこの下のね実がなってるのはね、青白くてね、あんまり酸っぱくてね、美味しくない、やっぱし日当たりがいいところが最高なんですね、みかんはね、ですから義の太陽であるイエス・キリストは全地を照らしていますって、ね、全ての人を照らす誠の光があって世に来たって、誰でしょうか、全ての光を照らすのが世に来たというのイエス・キリストですね、しかしですね、この世の光がやってきて全地を照らしているんだけどもですね、どうしてもこの遮っているものがあるわけですよ、この影にしているのがあるんですね、影になっているという部分は何が原因で影になるんですか、光はね、全地をあまねく照らすというんだけども遮っているのは何でしょうかね、その光を、ね、私たちの罪であるって、ね、ただあなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てたのだって。またあなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだって。イザヤ59の2にね、罪が、ね、覆ってしまったって、ね、光を遮ってしまったというんですね、このローマの百卒長の話で、イエス様がね、私が行って直してあげようと言われたが、百卒長は、主よ、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございませんって。ただ、お言葉をくださいと言ったんでしょ。そうすれば、しもべは治りますって。ね。この異邦人であるローマの百卒長はね、イエス様のお言葉をくださいって。ね。治りますという言葉をくださいって。そしたらしもべは治りますって言ってるんですね。だから彼は自分自身の無価値さを認めてイエス様のお言葉を単純に信じたって、幼子のような単純な信仰を持って全ての罪人は誰でもキリストの身元に来ることができるって言うんですね。私たちも単純にね、罪で遮られてるんだけどもね、イエス様の元に来ることはできるって、単純に神様の御言葉をね、信じる信仰を持ちなさいというんですね。キリストは罪人を救うためにこの世においでになったということね。自分の無力、無価値さを認めてカルバリの十字架を見上げることに一番大事であるって言うんですね。私は何の価値もあるものを手に持ってきていませんって、ただあなたの十字架にすがるのみですと、ということで光をね、受けるっていうんですね、私たちは、だからカルバリの十字架の光というのは福音の光がね、全地を照らしているっていうんですね、神の愛というのね、だから私は世の光であるってね、私たちは神の御言葉をね、単純に信じる信仰を、持たなければならないんですね。そしてこの義の太陽を遮っているのは何でしょうかね。罪でもあるんですけどもね、自分を愛する心かもしれない、また強情な心かもしれない、高慢な心かもしれないね、そして世の学問が邪魔しているかもしれないですね、そして地位や名誉、ね、お金、人間の言い伝え、 哲学とかですね、偽りの教えですね、そして友人や知人やこの身内の人がね、神様と私たちの関係を遮っているというんですね。いろんなのが遮っていますね。特にね、高慢な心が遮るというんですね、私たちは、うん、だから悪を行っている者は皆光を憎む、そしてその行いが明るみに出されるのを恐れて光に来ようとはしない。ヨハネ 3-20 にありますね、うん、この光を恐れるというんですね、悪を行っている人は、うん、イエスは言われた、昼間歩けば人はつまずくことはない、この世の光を見ているからである、しかし夜歩けばつまずく、その人のうちに光がないからである。ヨハネ 11-90 にありますね、うん、今日の証しにもあったようにね、うん、もう夜は暗くなったら物は見えないって、ね、だから昼間の、ね、明るいうちに何事もやりなさいって、光の中を、ね、私たちは歩まなければ、ならないですね。だから良い意味のできる条件は一番目に、ね、義の太陽であるイエス様の光を、ね、まず受けるということが第一条件であるって、ね、そして良い目のできる2番目の条件ですね、それは何だと思いますか、ね、農業なさっていることは、ご存知だと思いますけどもね、うん、剪定ね、うん、みかん木は剪定しないと、ね、良い目はできないって、うん、このハサミを持ってね切らないとね、うん、良い実ができないって、うん、剪定が、みかん作りはね、剪定が全てであるということ、ね、このみかん木 の枝見たことあります？ね、まっすぐに天に向かって伸びてる枝がありますよね。そしてこの枝と枝が沿ってね、交わっているような感じの枝もある。そして枯れた枝もある。そしてね、木の内側に向かって伸びてる枝もある。そういった枝はね、みんな切っとかないといけないって。うん。徒長枝って言ってね、まっすぐに伸びる枝はね、あまり実をつけないって。しかし、栄養分をみんな吸い取ってしまうわけですね。こういった枝がよ。だから実ができないわけ。うん。だからこれをね、ハサミでちょん切らないといけない。ね。そういった枝ね。そして、うん。うん、このみかん木 の木全体にね、太陽の光が差し込むようにね、光を入れないといけないというんですね、うん、だから剪定はね大事であるって、ね、そして良い実を鳴らすために、ね、どういうことをやります？ね、実を摘み取ってしまうって、ね、小さい実がいっぱい つきますよね。それをね、いっぱいつけたら意味ができないって。だからね、実はほとんど撤化してしまうというんですね。そして実をね、太らすためにね、例えば10個ぐらい取りますよね。うん、2、3個残すって。しかし人間的に考えればね、なんでこんなことするのかなと思うんだけどもね、そして残した方が意味ができるっていうんですね。うん、だからこの多くの実を摘み取ってね、数を少なくすることがいい条件の実がね、毎年できるような条件に持ってくるって、これはね、うん、だから私たちはね、生来の罪の実というのはね、うん、摘み取っておかないといけないって、そして良い実はね、太くしなければいけないって、ね、自分で悪い実、良い実分かります？自分ではなかなか分からんね、これは、うん、だからキリストにある高い標準に達したいならね、剪定が必要であるって、うん、この神様が言われている剪定はどんな剪定ですか、ね、みかん木で言うとこの悪い実を落としたりね、うん、無駄な枝を切り取るんでしょ、うん、神様の剪定というのはね、どんな剪定するんでしょうかね、ね、 自分で選定できます。自分のことは自分の罪もね、取り除くことはできます？できないね。自分の悪いところを取り除くことはできない、ね、じゃあ誰に任せるんですか、ね、自分で選定するのではなく、すべてをご存じである神に任せ委ねることが一番大事って、ね、今度はね、うん、私は終わりのことを初めから告げ、まだなさらないことを昔から告げているって、私の計り事は必ずなり、私の目的をことごとく、成し遂げるって、イザヤ46の10にありますよね、うんうん、神様ね、すべてのことをご存じであるって、人間の心の中ね、どんな性格であるか、どんな弱点を持っているかね、すべてご存じであるって、ね、ですから私たちはね、木を植えるでしょ、うん、そして神様、雨を降らしてください、ね、太陽の光で照らしてくださいとかね、木が害虫から守られますように、枝がね、うん、綺麗に深くまで張りますようにとかね、うん、そういうまた無駄な枝があったらね、うん、この枝もあの枝もね、切ってくださいと言ってお祈りしますね、いちいちお祈りします、神様にね、うん、そういうお祈りはね、無効であるってね。この木を創造したのは神様でありね、人間よりもこの木の必要をよく知っている神様にね、私たちは委ねなさいというんですね、うん、だからあなたの思いではなく私の考えがなりますようにと祈るのではないって、ね、私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと祈らないといけないというんですね、うん、これが大事なことであるって、ね、自分の考えでね、ね、考えがなりますようにというお祈りよりはね、私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと祈るって、ルカ22-42にそう書いてありますね。だから私たちはね、神様に委ねるというのはね、神様がすべて私のことをご存知であるということをね、確信しなさいというんですね、うん、ヘブル書4-13開いてみましょうか。ヘブル書4-13、そして神の御前には、あらわでない被造物は一つもなく、すべてのものは神の目には裸であり、あらわにされているのである。この神に対して私たちは言い開きをしなくてはならないと、ね、神の目には裸であるって、神様はね、すべてを見通しておられるということですね、うん、私たち のことをすべてご存知であるって、うん、だから、うん、委ねるということね、うんうん、だから私はね、みかん木作るときはね、うん、いつも神様にも任せましたって、ね、やり方を教えてくださいってね、一つ一つのやり方ね、うん、そしたら神様が示してくださいますよ。その通りにね、実行すればいいわけ。ね、自分の考えでね、あれやこれやというよりね、神様にすべて任せたらね、うん、すべていいように神様がね、うん、選定してくださるということを。ね、だから、委ねるということは、自分からは何一つできない無価値であることを悟りなさいって、すべて神に屈服し無条件に降伏するって、ね、失われた人類の救いのためにご自身を虚しくされたイエスには聖霊が限りなく与えられた。同じように主がうちにお住まいになれるように全身を捧げるとき、 キリストに従うすべてのものに聖霊が与えられるのである。これは祝福の山の25ページにありますね、うん、イエス様のように私たちも全身を捧げるときにね、聖霊が与えられるっていうんですね、うん、マタイ16の、24開いてみましょうか、マタイ16の、24節ですね。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう、ね、自分を捨て自分の十字架を負ってきなさいというんですね、うん、全てを、捧げなさい。だから神様の選定というのはね、どういったものであるんでしょうかね。試練や困難は神がお選びになった鍛錬の手段であって、神が定められた成功の条件である。人間は土の器であり粘土であって、神様が陶器師である、ね、だから神の選定というのはね、試練や困難、悲しみを与えるって、これがね、神様の選定であるって、ね、だから人間というのは土の器であり、ね、粘土であるって、そして陶器師というのはね、ろくろを回しますよね、うん、これが神様がね、自由自在に扱ってくれるって委ねた場合ですよ、人間がね、うん、委ねた場合ですね。だからしかし人間はね、陶器師の手から逃れたりね、激しく反逆する人もいるって、ね、うん、しかし全てを委ねると生涯のろくろをゆっくり回してもらいたいときに早く回されたりね、活動したいときにそっと置かれたりね、自由自在に神様が取り扱ってくださるというね、うん、私たちの思いではないわけですよ。神様の思いでね、私の品性を作ってあげるというんですね、うん、クリスチャン品性を苦悩の炉の中で試みられる。その炉の高い熱で不純物が覗かれるというんですね。だから純度 100% の金がね、出てくるというんですね。だから試練とかね、困難というのはね、神様が私たちにね、誰でも必ず与えられるって、それはね、うん、だから御柑木でもですね、剪定というのは一度にいっぺんにたくさん枝を切ったらね、御柑木は弱って枯れてくるっていうんですね。だから一度には切らないことって、剪定も、うん、まずはね、少なめに少なめに毎年切っていくってね、これが条件であるって、ね、これだから人間にもそう言えるんですか、ね、試練に耐えられるようにね、神様はね、選定してくださるって、ありがたいことだね。いっぺんにバサッと来たらね、うん、試練の重みに耐えかねてね、ダメになる時があるって、だから神様よくご存知だからね、いっぺんには切らないって、試練はね、困難はね、大きな困難はね、うん、徐々にこのハードルを高くしてくるって、神様はね、うん、いっぺんね、高いハードル来たらね、人間は乗り越えることできませんのでね、ハードルというのはね、徐々に高くなってくるって、人間はね、うん、このだからこのペテロ第一四章の12節13節にこういうことが書いてありますね。愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それはキリストの栄光が現れる際に 喜びあふれるためであるというんですね。キリストの苦しみに預かれば預かるほどね、喜びなさいって、ね、それはね、キリストの栄光が現れる際に喜びあふれるためであるというんですね。私たちが身ができてる、できるのは誰のためですか？自分のためですか？ね、金儲けのために身ができるんですか？ね、神の栄光のために身ができるんですよね。私たちの品性はね、この第二の条件は神の選定が必要であるというね、第三の条件は何でしょうかね。御限りでね、第三の選定の、良い身ができる条件はね、心と体の健康を第一に考えるって、ね、心と体の健康を第一に考えなさいって、ね、まずね、心身の健康を内から強くすることって、ねね、害虫なんかによくやられておりますよ ね、 ね、そういうところはどんな環境ですか？悪い環境がね、そうさせるって。だから、なるべく良い、環境条件を整えなさいって。そしたら、健康的なみかんができるというんですね。よく、この農薬、除草剤使いますでしょ？ね。上はね、葉っぱは農薬、消毒してね、やるし、この根っこの部分は除草剤をかけてね、草を枯らすでしょ？そしてね、みかん木はだんだん弱ってくるって。ね、木が弱くなるわけですよね。だから頻繁に農薬や除草剤使ってはならないって、除草剤というのは枯葉剤だからね、ベトナムで戦争で使ったようなダイオキシンのようなね、いろんな発がん性の物質が入っているようなものであるってあるわ。だからね、あれは頻繁に使ってはならないって言うんですね。だからこの、そしてですね、カミキリムシという、話聞いたことあるでしょ。みかんの付け根の方にですね、カミキリムシが卵を産みつけるって。その幼虫がですね、この木の中の芯まで入っていってね、芯を食いちぎって、あとね、見てみると、この葉っぱも黄色くなって枯れてきますよ。そしてましてね、みかんの実もできない。中が穴だらけになってくるんですね。みかんの木の中がね。そしてあと枯れてしまうって。内から、ね、シーラー入ってくるっていうね。だから、みかん木を強くするためにね、中から強くしなさいって言うんですね。この、マタイ12章の23節開いてみましょうか。マタイ、12章の33節ですね。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとせよ。木はその実で分かるからである。マムシの子らよ、あなた方は悪いものであるのに、どうして良いことを、語ることができようか。おおよそ心からあふれることを、口が語るものである。善人は良い蔵から良いものを取り出し、悪人は悪い蔵から悪いものを取り出すって言うんですね。そこに書いてあるようにね、その木が良ければ良い実を結ぶって、木が悪ければね、悪い実を結ぶという、これどんな意味ですか？木が悪かったらね、悪い実をしか結ばれないって、ね、悪い木から良い実を結ぶことはできないって、ね、そう言ってるでしょ、ね、だから心身ともにね、内からね、肉体も体もね、心も健康でなければならないということね。すなわち内部から、人の心の中から悪い思いが出てくるんでしょ。ね、罪はね、罪は外にあります。 心の中にあるわけ。悪いのはね、だから内部から悪いことがどんどん出てくるというんですね。マルコ 7-21 にね、罪はね、心で思っているのが口に出てくるというんですね。内からという、ことだからね、うん、だから心の、ね、中を清めないといけないね、まずね、うん、みかんもですね、健康的なみかんを作るにはね、うん、この土壌を良くしてですね、うん、木の力を強めないといけないって、ね、除草剤で、ね、この微生物がみんな死んでしまったらね、うん、この木の根っこももう弱ってくるって、あとはね、薬でね、だから、なるべく自然に戻しなさいということね、うん、そうすればうちからだんだんこのみかん木がね、うん、力が強くなると良い実を結ぶようになるって、あとはね、内からまずね、このなるべく自然に何でも回復するためにはね、自然に行かなければならないということね、私たちはね、あなたは良いことを成し得るために良いものとならねばならない。あなた自身の心がキリストの恵みによって謙遜にされ、清められ、和らげられるまでは、あなたは他の人を変化させる感化力を及ぼすことはできないというんですね。祝福の山159ページにね、ね、あなた自身の心がキリストの恵みによって変えられないといけないというんですね。うん、ですから、心の清い人たちは幸いであるというんでしょ。ね、彼らは神を見るであろうって。神様のことを理解できるようになるって、心の清い人たちはね。うん、だから、私たち心身の健康の目的は、ね、だから飲むにも、食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきであるって。ね、私たちが品性の実が、良い実ができるのも、神の栄光のためであるって言うんですね。私たちクリスチャンというのはね、良い実が今できていますね。このよく金星の取れた品性ね、自分は取れてると思いますかね。バランスが取れてるような品性、自分は持ってると思います？わかりますかね、それね。うん、この元相撲取りだった小錦を見てね、あ、ハワイの人はあんなみんな太ってるのかねと。ね、小錦を見てみんながね、うん、あの外人さんというのはみんな太ってるのかねという印象を受けたらどんなことになりますか。ね、そうじゃないですよね。うん、人はそれぞれ、みんな違いますのでね、うん。だから、先民イスラエルは神の栄光である品性を誤って表したって。ね、この良いブドウの木を植えたがね、実がついたのは何でした？ね、野ブドウの実ができたって。イエス様、神様、イエス様はがっかりしたんでしょうね。せっかく土を取って、石を取り払ってね、土を深くして、ね、良いブドウの木を植えたのにね、実が悪い野ブドウの木であったって。そして人を迷わせ、救うどころか、帰って、ね、異邦人を滅ぼそうとしたって。ね、悪い感化を与えたわけですよね。だからね、体のバランスとか、品性が、よく取れた、この、ものをよく見てみますとね、うん、私たちはよく、身長は1メートル80ぐらいある外人でしたかね。体重が400キロの。ね。自分でも寝起きできないぐらいね。うん。もうあんなに太ってる人は、ね。このアンバランスだと思いますよね。うん。それよりも悪いのがね、霊的なアンバランスというのはね、非常に悪いって。ね。身体的に悪いアンバランスよりはね、 私たちの霊的なアンバランスね、それをよく考えなさいって、ね、クリスチャンと公言しながらキリストが誤って伝えられたり、言うことと行うことがアンバランスでグロテスク的な品性を持っているクリスチャンがいるって、真理を求めている人々を追い払うかもしれないって、不信者たちは愛想を尽かして去るかもしれない、もしあれがキリスト教なら私には必要ないと、決めるかもしれないって。だから私たちはね、命に至る香りを放っているのか、死に至る香りを放っているのかね、よく自分の品性を吟味しなさいって。どんな香りを放っているかね、よく見なさいというんですね。未信者に、異邦人にとってね、つまずきの石とならないようにって。ね。だから品性というのは大事ですね、私たちね。どんな品性が、実ができているかというのね。このイエス様は一軸の木を見ましたよね。通りながらね、弟子たちと一緒に。ね、この一軸の木は実ができていました。ね、一軸の木というのはね、実ができて葉が できるって、ね。だからこの一軸の木を見たときにイエス様はね、葉が生い茂って いましたよね。しかしね、実が見当たらなかったって。ね、歯は何を表しています、ね、まあその人の言葉でしょうね、この人の言葉が歯は生い茂ってね、いいことをよく言うって、言葉はね、真理の御言葉をよく説くって、しかしね、実ができていなかったって。実は何を表してますかね、その人の品性でしょ、ね、品性はね、もう悪い意味しか できてなかったというんですね。そしてあのイエス様はね、この木を枯れなさいと言うでしょ、枯れると言ったんでしょ、そしたら枯れたって、ね、だからあのそしてこの一軸の木というのはね、全面を覆っていてですね、下にある木がね、太陽の光を遮っていたって、ね、私たちもね、真理の御言葉を受ける、ね、受けるんだけども人に奉仕しないならばね、そのような状態になるって、歯ばかし生い茂ってですね、下にある異邦人とかね、世の人々にあの伝道しないとね、それは何にもならないって、ね、真理の御言葉を、ね、伝えなさいということもあるわけですよね。遮ってるって、光をみんな、ね、この光をね、異邦人にもこの光を与えなさいということですね。そしてあのこのブドウ園の一軸の木 例えもありますよね、これはルカの13の7節ですね。このイチジクの例えとかね、ブドウの例えとか、カシの木の例えとかね、木によく例えられてますね、品性はね、聖書はね、あのルカの、13章の7節8節ですね、そこで、園庭に行ったって、私は3年も実を求めてこの一軸の木のところに来たのがだが、いまだに見当たらない。その木を切り倒してしまい。何のために土地を無駄に塞がしておくのかって。すると園庭は答えていった。ご主人様、今年も、そのままにしておいてくださいって。その周りを掘って肥料をやってみますからって。それでも来年実が、なりましたら結構です。もしそれでもダメでしたら切り倒してくださいって、ね、この園庭というのはね、神様にも与えられていますね。神様はね、実ができることを期待していたって、ね、3年間待ったというんでしょ、ね、3年も実を求めていたって。しかし実ができてないわけですよね、だからこのそしてイエス様がね、いやいや、 神様、その一軸の木をね、切り倒してはなりません。ね、今年ね、肥料をやってみますから、まず実がなりましたら結構ですって。ね、しかし実がならなければね、切り倒してくださいって。ね、やっぱり神様とイエス様はね、非常に実がなることに期待していますよね。うん、もういろんな農業してる人だったらよく知ってると思いますけどもね、みかん木でもね、うん、草を常に生やさないように草を除去するでしょ。そして肥料もやったりね、水をあげたりも、うん、手間暇かけてね、世話するわけですよね。うん、神様はね、私たちをそのように手間暇かけて世話してるって。今現在ね、うん、世話してるんだけどね、実ができないって。ね。実ができなければね、うん、いつかは切り取られてしまうわけですよね、私たちね。うん、神様とイエス様は神の選民イスラエルに関心と、期待し、今、猶予の期間を長くして待っていますって言うんですね。うん、そして私たちはこの見せかけというのがね、この実がね、本物の実でないものができるって、この見せかけるというのがね、うん、非常に神様は忌み嫌うんですね。自我のために生き、人に奉仕していないものはすべて見せかけだけで、実のならない一軸の木と同じであるって。ね、先民イスラエルは礼拝の形式を守っているが、悔い改めもなければ信仰もないって。口先だけは神の律法を敬っているが、服従に欠けているって。彼では口では言うが行わないって。神に仕えると告白しながら、神の栄光のために身を結ばない人間よりは、公然たる罪人の方が罪が軽いということをキリストは宣言しておられるというんですね。ですからね、私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのかと、ルカ 6-46 にイエス様はこうおっしゃっていますね。言うことと行うことがね、うん、別々であるって。そして見せかけというのはね、何を表していますか。見せかけの実というのは偽善ですよね。偽善ね、偽善者であるって、ね、偽善者というのはね、信心深い様子をしながらその実を捨てる人って。信心深い様子をしてるんだけどね、その実を捨てる人って。第二手もて三の号にそう書いてありますね。うん、だから私たちがね、偽善者であるのか、ね、偽りの実ができてないか、ね、よく吟味しなさいというんですね。うん、そして、みかんの、木というのは、ね、光が当たらないからね、自分で光のところに行くこと、移動することができます？木というのは移動できますか？自分で。ね、移動することもできないって。光にね、当たることもできないって。みかん木はですよ。そして、影に遮っている枝もね、みかん木自体が切ることはできないって。それはね、管理人がしか切ることはできないというんですね。うん。そして、このみかん木というのはね、自分でこのみかん木自体選定できます。あ、これは悪いところだな、良いところだなと言ってね、うん、みかん木自体が選定できます。それもできないって。うん、そして、実ができますよね。実ができたら、実の収穫もみかん木自体ができますか？それもできないって。ね。光のところに行くこともできない。ね。剪定もできない。ね。実も収穫はできない。これはね、人間と同じって。人間もそのような今状態なんですよ。ね、何もできないわけ。結局ね。うん。だから、私たちはね、神様に委ねなさいということね。うん。今日の説教で私の言うことはね、 すべてを捨てて神様に委ねなさいということね、うん、私は何一つできないということを、ね、悟りなさいと言っているわけですね。御神のようにね、何もできないということね。この詩編の37-5にね、こう書いてありますね。詩編の37-5ね。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主はそれを成し遂げるって、ね、ですから私たちのね、うん、あなたの道を主にまず委ねなさいって、ね、主に信頼しなさいって、ね、そしたらね、主はそれを成し遂げるって言うんですね。だから私たちのこの品性である良い実ができる条件はね、すべてを委ねることから始まるって。そしたらね、良い実ができるって言うんですね。ですから私たちは日々一歩一歩ね、うん、実ができるというもんだから自分は何もしなくていいという意味じゃないですよ。ね、神様と私たちの協力がそこは必要であるって。うん、何もしなくていいということじゃなくてね、うん、私たちはね、日々一歩一歩ね、イエス様を見上げてね、うん、キリストのこの世の終わりはもう近いね、うん、もう実ができるのはイエス様ね、うん、期待して待っておられるって、ね、私たちもそのようにね、一日一日この死聖所にいるイエス様がね、今嘆願しておりますよね、神の御前でね、うん、イエス様の功績をね、私たちの祈りとともにね、神様に今捧げている時であるって。だから私たちはね、常に悔い改めと信仰を持ってね、神様を見上げてね、歩んでいきたいと思いますね、うん、だから委ね献身することがね、うん、良い実ができる条件であるってね、共に頑張っていきたいと思います、
ね、ありがとうございました。それでは終わりの賛美歌の291番です。賛美歌の291番です。どうぞお立ちください。
天にいらっしゃる神様、ただいま歌ったように、ただ主に任せようと、イエス様は今私たち一人一人のそばに立って、ハサミを持っております。どうか、委ねてイエス様に選定してもらい、自分の悪いところをどうか切ってもらうことができますように、一人一人導いてください。そして私たちは常に日の当たるところで、イエス様の真理の御言葉によって、養われますように導いてください、私たちの、この品性を、品性の達人であられるイエス様に全てを委ね、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。